オーディオバイブルジャパン7月8日です。リビングバイブル使徒の働き26章1節から32節です。お聞きください。
アグリッパはパウロに、さあお前の言い分を話せと促しました。そのアグリッパに敬意を表してからパウロは話し始めました。アグリッパを、あなた様の前で釈明できますことを大変光栄に存じます。あなた様がユダヤ人の掟と習慣に特に精通しておられるからです。どうぞ忍耐してお聞きくださいますように。このことはユダヤ人もよく知っているのですが、私はタルソで生まれ、エルサレムでユダヤ教徒としての徹底した訓練を受け、それにふさわしく生きてまいりました。またユダヤの掟と習慣を守ることでは最も厳格なパリサイ派の一人でした。その気さえあればユダヤ人も簡単に証言できることです。しかし彼らが訴えたいのはそんなことではありません。私が先祖に与えられた約束の実現を待ち望んでいることが彼らの気に入らないのです。イスラエルの12の部族は私と同じ希望を抱いて昼も夜も努力してきたというのに、王よ、それが私だけ罪に問われるとは理にかないません。死人の復活を信じることが犯罪でしょうか。神様が人間を復活させることはそんなに信じがたいことでしょうか。かつて私はナザレのイエスの弟子は撲滅すべきだと固く信じていました。ですから祭司長たちの手先になり、エルサレムでクリスチャンを片っ端から投獄し、裁判の時には死刑に賛成の票を投じました。またクリスチャンにキリストを冒涜する言葉を吐かせるためには手段を選ばず、拷問を加えることもしばしばでした。それほど激しく反対していた私ですから、遠く外国まで迫害の手を伸ばそうとしたのも不思議はありません。ところが何もかも祭司長たちから任され、そのつもりでダマスコに向かう途中、あれはちょうど正午頃でしたが、太陽よりもまばゆい光が天から私と連れの者とを照らしたのです。私たちは皆その場に倒れました。その時です、私はヘブル語でこう語りかける声を聞いたのです。パウロ、パウロ、なぜ私を迫害するのですか。そんなことをしたら自分が傷つくばかりです。あなた様は一体どなたです、と私は尋ねました。すると主は言われたのです。私はあなたが迫害しているイエスです。さあ立ちなさい。あなたに姿を現したのは、あなたを私に仕える者、また私の証人として任命するためです。あなたはこのことをはじめとして、これから後も私があなたに現れて示す多くのことを世界中に語り伝えなければなりません。心配はいりません。あなたをユダヤ人からも外国人からも守りましょう。あなたを外国人のところに派遣するのですから。人々の目を開き、自分の本当の姿に気づかせ、罪を悔い改め、悪魔の暗闇から出て神の光の中に生きるようにするために、私を信じる信仰によって彼らは罪の許しを受け、清くされたすべての人たちと共に神の相続財産を受けるようになるのです。それでアグリッパ王よ、私はこの天からの幻に従ったのでございます。ダマスコを手始めに、エルサレム、ユダヤ全国、 さらに外国人にも全ての人が罪を捨てて神様に立ち返り、それを良い行いで示さなければならないと述べ伝えてきました。このためにユダヤ人は私を神殿で捕まえ殺そうとしたのです。しかし神様のお守りがあったので、私は今日まで生きながらえ、身分の高い人にも低い人にもあらゆる人にこのことを伝えているのです。私は預言者とモーセが語ったこと以外何も話してはおりません。私が話しているのは、キリストは苦しみを受け、死人の中から最初に復活してユダヤ人にも外国人にも光をもたらすということだけです。ここで突然フェストが大声を上げました。パウロ、気が狂ったか。あまり学問に身を入れすぎておかしくなったな。何をおっしゃいますフェスト閣下。気など狂ってはおりません。真面目に真理を語っているだけでございます。アグリッパ王はよくご存知のはずです。そう確信しておりますから率直に申し上げているのです。これは皆片隅で起こったことではないのですから。アグリッパ王、あなた様は預言者を信じておられますか。もちろん信じておられるものと確信しておりますが。アグリッパはパウロの言葉を遮りました。お前は少しばかり話しただけで世をクリスチャンにしようというのか。お話ししたことが短かろうと長かろうと、そんなことは構いません。私がひたすら神様にお願いするのは、あなた様をはじめここにおられる皆さん全部が私と同じようになってくださることです。もちろんこの鎖につながれることは別ですが。ここで王と総督とベルニケ、また他の人たちも皆席を立ち出て行きました。後で話し合った結果、一致した意見は、あの男は死刑や投獄にあたることは何もしていないということでした。アグリッパはフェストに、カイザル、ローマ皇帝に上訴さえしていなければ自由の身になれたものをなぁと漏らしました。
アグリッパ王の前でパウロが弁明をしていますが、弁明からだんだん証、そしてイエス様を信じるようにその復活のメッセージを語っています。なんだか立場が逆転してしまったような感じがします。そして追い詰められたフェストは、あなたは博学すぎて気が狂ってしまっていると言ったり、また王様もわずかな言葉でクリスチャンにしようとしているのかと慌てたりということです。パウロの宣教の思いということの素晴らしさにもう一度心を打たれる箇所です。私たちもこんな宣教の情熱を聖霊によって与えられたいなと思います。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。
このオーディオバイブルジャパンはアメリカのデイリーオーディオバイブルの協力により、メッセージ小暮達也、ディレクターティム・ジョンソンでお送りしました。